ご理解第56節。日にちさえ経てば世間が広くなっていく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは、社長がまだ二十歳頃のことだった。また、次々と難儀が続いた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえた、という風評もだった。その中を日々の取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、進次郎さん、大きくなる言葉へ、豊かになる言葉へ、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富重雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中にただ良いことばかりではなかった。さまざまな難儀なことも続いた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様は金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。人類救済と言われたり、世界の人々を救うというようなことを言われたりいたします。さあ、人類の救済とか世界真の平和とか、そういうものがどうやったら実現されるのだろうかと思いますね。人々の救済、世界の人々が助かる、さあどうしたらいいのだろうかと考えます。その人類が、世界のすべての人が等しく助かっていけれるような世界、社会が実現されるためには、その全人類救済のお役に立つということはどういうことを、何をすればよいのか。人が助かるためのお役に立たせてくださいとか願います。またそう祈ります。そして何と言いましょうか、果たして世界の人々がどうあったら助かるのだろうか。人類の救済、それはいつ実現するのだろうか。またどうあったらそういうお役にも立つことができるだろうか。そして人類の救済とは一体何だろうかとも思いますね。今それこそグローバルウォーミングですか、その炭素ですかね、たくさん排出してきたから、地球が温暖化しており、このままでいくとまあ大変危険な状態になる。まあそれは危険な状態といっても、人間が住むという上において危険な状態になる。まあ人間が住みにくくなる、そういう環境変化が起こるということなのでしょうね。地球全体から見てみれば、それとても地球の歴史の中の歴史の一コマでしかないということかもしれません。地球温暖化も大自然の中から見れば、まあそういう歴史の一コマなのかもしれませんね。ただ人間が生きていく、人間がまあ文化的な生活をさせていただきながら快適に生きていくという上においては、大変困ったことになるということなのではないでしょうかね。その視点を人間目線で見るのか、まあ大きな自然の中での働きと見るのか、 まあ、これはいろいろありましょうけれども、たとえ温暖化がなくなったら人が助かるのか、そうとは思いませんね。また次の問題が出てくるのでしょうね。その何百年か前には温暖化などはなかったわけでしょう。それほどの炭素を排出していなかった。だから温暖化は起きていなかった。いわゆる人為的な温暖化は起きていなかった。しかしその時代の人たちが助かっていたか、人類の救済を得ていたかというと疑問が残りますね。人々がコンフリクトを起こす、まあそれぞれの何と言いましょうかね、争いとまではいかなくても、そのぶつかり合いというのでしょうか、それを起こす元はどこにあるのか。これはやっぱり、もし地球が温暖化しておる、それを起こした元はどこにあるのか。それは人間ですね。まあ、その今のところの答えとしてはですね、その人間のいわゆる私利私欲による牙城牙欲、私が儲けさえすればよい、我が国が儲かりさえすればよい、我が国が発展しさえすればよい、というよりかはもっと自分の私利私欲による願い事、ああありたいこうありたい、ああしたいこうしたいということを叶えようとする、そこに人の迷惑というものも顧みることなく、自分さえ良ければよいという生き方が結局人と人とのぶつかり合いを起こすということになるのではないでしょうかね。人類が真実救済を得るためにはどうあらねばならないか、またどういうお役に立ったら人類真の救済のお役に立つことができるのか。今朝はそのことについて一つの答えをいただいたような、教えていただいたような感じがしております。それは人類のそれぞれが自らの心の成長、いわば魂の清まりを願って、そこに目指していくことだと。人類のすべての人たちが、一人一人が自らの心の成長、心を育てるということに焦点を置いて、そこにまあ邁進していくというのでしょうかね。そこに向かっていくときに初めて人類の、全人類の救済がなされるというのですね。私どもが向かうところ、それがお金であったり、いわゆる富ですね、そういうものであったり、権力ですか、力であったり、まあ名声であったりというものが、そういう何と言いましょうかね、そういう私利私欲によるところの牙城牙欲というのでしょうか、それを満たそうとするところに問題が起こる。例えばダイヤモンドがある、そのダイヤモンドが価値あるものだ、まあ高価なものだ、だから価値あるものだといったような認識がありますね。しかし自然界においてダイヤモンドがある、それが果たして人間が思うほどしに価値あるものなのかどうか、これはちょっとわかりませんね。猫に小判と言います。猫には小判は値打ちはありませんね。 ブタニ真珠とかも申しますが、ブタニ真珠は値打ちがないのでしょう。人間にはダイヤモンドに値打ちがある。お金にも値打ちがある。値打ちを持たせているのは人間だということです。ダイヤモンドが価値あるものだとしておるものは人間だということです。ですから人間のその価値観が変われば、人類が救済されることにもなるわけです。そのダイヤモンドそのものに人間が思うほどの価値があるわけではない。値打ちがあるとは思えない。人間が作り出した値打ちである。お金もそうですね。真珠もそうですね。そこに本来の価値、値打ちとは別の人間社会における値打ちというのでしょうかね。それは人間が作り出したものだ。ということなのです。人間が作り出したものに過ぎないということです。その自分たちが作り出してしまった、まあ作り出したもの、その価値にとらわれて、本来のものが見えなくなっている。人間の本来あるべき姿、この世に生を受けた。何のために生を受けたのか、本来価値を見出すべき、それは心の成長ということではないでしょうかね。私ども人類が心を成長させる、心を育てるということにフォーカスを、焦点を置いて進まない限り、人類の救済はありえないように思いますね。また人類の真の全人類の救済を目指すならば、それは全人類の個々人の一人一人が心の成長を求めての人生に目覚めることではないでしょうかね。一人一人が自らの心の成長を求める、そこに焦点を置いての生き方、そこに価値を置く、そこに初めて全人類の救済というものもなされるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。